マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオに元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えしました。杉村さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回ご登場いただいたのが確か5月の10日ということで、
2週間前ね。
太蔵さん、前回ご登場いただいた時と日経平均株価はそれほど変わりはないんですが、
まあ私はね、はい、もうずっとこの5月6月が、大きな山場を迎えて、国策投資家としてはこの選挙前、アベノミクスもう集大成じゃないですけどね、大きく相場が盛り上がってくる時が来るだろうとずっとかねがね予測してまして、まあ今現段階では、2週間前とほぼ日経平均株価変わらずと、まあよく言えば底堅い、
はい、
悪く言えばじれったい、まあ、そういう状況が
選挙まであと1ヶ月半ぐらいですかね。
いやですからね、はい、まあ本当このコーナー通して楽しいねってい うタイトルをいただきましたけどもね、もう今週からもうそうですね、来週私と出演させていただくのが
6月の7日、
7日
2週間後はね、
17日、その後が21で7月の4日ぐらいまで行きますよね、もう本当にこの1ヶ月ちょっとはですね、もう国策投資家としては、もうこれほどワクワク高揚感のピークもうないくらい
楽しみですね。
もう私の過去の国策投資家歴からすると、経験上、もう今ほど条件が揃ってることはないんです。日経平均株価が今ほど上がってもおかしくない、もうもっと上がってもおかしくないんだけど、なかなかじれって、これがまたね投資のね面白さでありね醍醐味でなんですよ、で、まあ、散々申し上げてますけどね、内閣支持率がとにかく安定してます、
そうですよね、高い支持率ずっと維持してますよね。
ずっと維持してますからね、下がんないですもんね。
で、まあ、その、まあ、いくつか細かい失点はあるんですけども、やっぱりいや非常に大きいのは、岸田外務大臣の活躍でやっぱり外相サミットを広島でやったりですね、オバマ大統領の、広島訪問はこれは戦後70年の日本政府の本当最大の功績になる可能性ありますね、特に安倍政権にとっても、本当に後々に語り継がれるような大きな、で、こういったやっぱり外交でのポイントで、そこからのやっぱサミットですもんね。だから非常にいい形で安倍さんとしては政権運営やってるだろうと、で支持率が高いで、為替もですね、私の見立てではそのやっぱり各国通貨安競争はしないようにしましょうねと、頼みますよ日本と、あんたんとこも円安にしたいんだろうけどダメよと、ただ急激な2日で5円も下がったらそれは秩序ある状況ではないんじゃないかと、財務大臣に言っていただいてますけどね、
ちょっと介入の言葉もありましたね。
だから前も申し上げている通り、2014年9月、第2次安倍内閣改造までは円高対策担当大臣があったんですけども、その時点から、外れたと。その時の為替水準が1ドル107円と、だから107円106円ぐらいに行くと、やっぱり口先とはいえども、介入を示唆するような発言がやっぱり政府から飛び出すと。で今109円ちょっと前半ですか、でじゃあサミット終わったらどうなのと、ある程度日本政府はフリーハンドになりますよねと。
なりますね。
加えて、まあ、これが株価をちょっといまいち今一つちょっと消極的にさせている一つの要因って言われる人もいるんですけどね、やっぱアメリカの利上げもなんか現実を帯びてきましたね。
ここに来てね、
ここに来て、
がぜん可能性が言われてますよね。
そうするとちょっとこの年初来から あの過度な円高に触れた状況がやっぱり少しずつ是正されてくるんじゃないかなと、111円112円113円ぐらいまでは少し円安に是正されてくるのが、まあ、この5月6月というとですよ、内閣支持率も安定してると、為替もいいと、でサミットを控えてですよ、でこんなにね国策投資家としては気分のいい状態はないんですが、なかなか結果にしで一つねやっぱりね気になってるのは、その先週発表された例の GDP600 兆円に向けての、
成長戦略ね、
成長戦略、
あれ太蔵さんどのようにご覧になられました？
いやあれはね、まあ、こんなことじゃなんですけどね、よく絵に描いた餅ってありますけどね、あん なに上手に書かれた持ちの絵っていうのもないですね私に言わせると
数値目標ずらりと並んでましたけどね。
いや、結構具体的な、ね、数字ですよね。
あれだって見てると第四次産業革命だと、うん、IoT だ人工知能自動車20年に30兆円に目指す健康立国目指すなんだかんだってこれ本当にね政府が20日に発表した通りの GDP600 兆円達成できたら、はい、もう日経平均なんか3万円をはるかに突き抜けてますよ。この通りいけば、うん、ただ
素晴らしいプランですよね。で
素晴らしいも何もなんか、うん、もう本当に飾っておきたくなるような絵ですよ。
額に入れときたい。
ただそのなんだろうこの今一つ興奮しない、
それはなんでなんでしょうね。ワクワクしない。
これはねやっぱりね一重にね、うん、じゃあ安倍さんねとそのこの GDP600 兆円の前に3年前あなたが約束してくれた物価上 2%、
はいはいはい、
これ全然達成してないわけですね今。
脱デフレ
ね、うん、これ今仮にですよ、うんうん、この時点で 2% の物価水準を達成してたでデフレ脱却宣言を行ったと、うん、で当然こういう状況だったらもう全く問題なく消費税の引き上げもできますと胸を張って言ってる状態でさあアベノミクス第2ステージですと、うん、GDP600 兆円に向けた成長戦略がこうですと言われるとですね、うん、我々もおっと信用できるよしこれはまた日本は成長するなと思えるんですが、うん、3年前言った約束が未だに果たされなくて、うん、なんで5年前言った約束を今信じれますかと。
あなるほどね。
確かにそうですよね。
これはね国策投資家としてはもうね、もうぐったりするわけですよ、うん、
でも当初の戦略としては考え方としてはやっぱりここで脱デフレ宣言をやって、うん、じゃあ次もう600兆円だってそれで選挙っていうのは本当はね、うん、一番こう考えて望ましい姿だったんでしょうけどね。
いやおっしゃる通りですよ、うん、だけど
なかなか現実にはね
未だに3年前の公約が果たされない中で、うん、しかも第一次アベノミクス、うん、第初回のアベノミクスの矢で
3本の矢ありましたね。
3本の矢で、うん、はい、金融緩和それから財政出動あとねもう一つね注目が注目したコーポレートガバナンスの強化、
はいはい、
これもね実はね、うん、アベノミクスの大事な一丁目一番地に入ってる分野なんですよ。
結局海外投資家なんかもねそこを評価して買ってた時期ありましたよね。
ところがこの3年間出てきたのはね、うん、大手電機の不正会計だの、うん、大手自動車の燃費不正データだの、うん、もう何が強化なのと、うんうん、どう強化されたのとアベノミクス一体どうなってんのっていうね、うん、そういったね意外とこの3年間どうなっちゃったんだと、このあたりの不信感っていうのはね地味に出てるなっていうのが私の印象で、うん、どうですか。
それで次を信じろっつってもなかなかね次のプランはやっぱりなかなかちょっと前つばに見ちゃいますよね。
だから、で特にまた中身がまたねすごい、うん、ただちょっと嬉しいニュース先ほどね河野さんも話題にしていただきましたけど出生率がね、
はいはい、
少し上がってきたと14年15、うん、実は私のもうその15年の数字にはちょっとね
太蔵さんも去年ですかお子さん。
去年11月に私が産んだわけじゃないですか。
貢献され
の家内がね
出産されて、
出産しました。
3人目ですか。
3人目、うん、だからちょっと15年には
この 1.46 に貢献されている太蔵さんですけど、
貢献って言い方がいいかどうか分かりませんけど
入ってるわけですね数字としてね、
でもこれだけ成長戦略も出てきたんですがその太蔵さんかねてから5月6月に絶好の収穫時期、うん、まあ売りのタイミングを訪れるはずですよと、うんうん、前回も日経平均1万8000くらいまでは上昇の余地ありますとおっしゃっている中での今週伊勢志摩サミットがあるわけですよね、うんうん、リスナーの方からも、はい、ご質問いただいています、はい、にゃんたろうライン109さんですが、ところで国策投資家の太蔵さん、はい、伊勢志摩サミットで何か国策出ますでしょうか。
伊勢志摩サミットで国策が出るかどうかわからないんですけども本当にリスナーの皆さんもここ1週間2週間の、政府の発表っていうのはよく注意してもらいたいと思います。でまずですね、消費税の引き上げがあるかないのか、またその判断を選挙後にするのかしないのか、おそらくこの2週間以内が一つの、発表のタイミングだと思います、
はい、
でその根拠にはですねこれリスナーも衆議院の解散も来てます、 質問。
そうですね、はい、ラジオさんから、うん、ズバリ衆参ダブル選挙はあると思いますか、はい、また結果次第では株価低迷の恐れはありますかということと、あと今、太蔵さんからその消費税増税の延期の話ありましたけども、ウルトラゾーンさんからも、うん、先日民進党の岡田代表が消費税増税延期を促す発言がありましたが、うん、自民党の方々は相変わらずリーマンショックや震災級のことがない限り実施すると言っていますということですね、うん、消費税増税延期されるのでしょうかということです。で
このあたりもですね、与野党いろんな考え方があって、うんはい、二階総務会長は今日はもうやめた方がいいんじゃないかと、言った提言の申し入れをしたりですね、うんうん活発な永田町でも本当意見が分かれているところです。でこれは予測してもしょうがなくて、じゃあいつ頃のタイミングで出るのかっつったら、やっぱりこの2週間以内に発表、うん、というのはですね、この衆議院の解散も絡めてそうなんですよ。で7月10日参議院選挙の投票日っていうのは大体大筋固まってると、うん、そうすると高校の公民の授業の復習になっちゃうんですけどね、うん、衆議院を解散したら40日以内に選挙しなきゃいけないと、
はいはい、
そうすると
逆算して
逆算すると6月1日以降の解散になりますね。
そうすると国会の会期末が6月1日でしたっけ。
だからそのあたりで、うん、だからこの6月1日っていうのは非常にね、でサミットのあれもありますし、うん、だから非常にねこう今週来週っていうのは我々投資家にとっても衆議院の解散があるのかないのか、うんうん、でまたその時の争点の一つとして消費税の争点があるのかないのか、はい、で消費税 の引き上げを選挙前に判断するのか、うんうん、それとも選挙後に秋の経済情勢を見てから、うんこの夏の経済情勢が秋に出ますからね、うん秋の経済状況をよく見てから私は判断しますと、そういった先送り判断の先送りをして選挙を戦うのか、いろんなケースがこう想定されます。
で、ありますよね。
その、うんうん、政府の戦略っていうか考え方がこの2週間に一気に判明するっていう。でこれはねやっぱり国策投資家としてはね本当もう眠れない日々が続くわけで
勝負の、ね、時期ですね。
で仮にですよ引き上げたとしても、はい、引き上げたという判断が下されたとしても相当な、消費環境起こすような財政政策が、うん、議論されているのは事実です。
10兆円とか20兆円とかね、
かなりなもう 2% 引き上げた分吹き飛ばすぐらいの財政出動が計画されているようです、うん、でそうした中身も一つ一つ見ていくと、うん、株価にいろんな影響を与えてくるんで、この2週間はね、うん、本当皆さんねもうワクワクしながら、ニュースを見て、で私が常々言ってるのはそうして楽しいねっていうことですけどもね、そういった自分なりに予測をします、うん、で当てるっていうことが重要じゃないんですよ。結果自分が予測した通りなるかならないか、あ当たったらあよかった面白かったと、うん、で外れてもですね、じゃあどうして外れたんだろうと、うん、どういう要因が自分は予測できなかったんだろうと、そういったことを反省することによってですね、まあ、投資家のとしての力が蓄えていくと、知識が増えていくと、うん、でこの知識は間違いなくビジネスで役に立ちます。これはね、うんうん、いや リザヤで10万20万儲かったなんていうね、そんな数字では測れないほどのね、うん、やっぱりリターンとして返ってきますからね、
やっぱり世の中見る目もね変わるでしょうし、ニュース一つ見るんだってね全然視点が変わってきますよね。
いやおっしゃる通りですよ。だから、うん、僕なんかそういう視点で見てますから、うん、だからね、もし投資っていうことに関わってなかったらそんなイエレンさんの発言なんかどうでもいいですね、はっきり言って、
うん、確かに
そうかもしれない、こんな成長戦略なんて見向きもしなかったかもしれない、うん、ただやっぱり投資をしてるからこそ、うん、やっぱりそういったことをね、うん、ニュースを細かくチェックしようっていう気になるわけで、うん、だからそういったところもぜひ投資って楽しいねということでお伝えしたいなと。
で今回の選挙だってやっぱり投資の観点で見ると全然また変わってきますよね、見方がね。
それで、うん、これ選挙予測をするわけではないんですけども、うん、実はね参議院選挙って意外と野党が取るんですよ議席で、特に、うんうん、今内閣支持率でいくとなんとなく与党が有利に戦いを展開するんじゃないかっていうような論調、マスコミもそうです、はいはい、そういうふうに見られますけどね、うん、僕意外とねそう見てなくて、はい、そのというのは前回の北海道の5区の補欠選挙でも結果が出たんですけども、民進党と共産党それから他の野党との選挙協力が意外としっかり進んでるんです、で特に一人区と言われる、はい選挙区での、うん、がかなりこの勝敗に 左右されるんですけども
一人だけが投資
人だけが
投資オールオアナッシングですからね。
そうですそうです、
まるっきりね。
でここが、うん、結構大激戦繰り広げてるらしいんですよね。でもう一つねその情報として皆さんに意識してもらいたいのが、うん、今度の選挙で自公で45議席以上取らないと過半数取れません。
で自公で45ね、
はい、自公で45、うん、で公明党さんっていうのは間違いなく9議席以上取ります、うん、これはもうあの世界一選挙のうまい公明党っていうね言われるぐらいあって、はい、これはもうピタッと取ります、
はい、
でそうすると、まあ、36から37と。でこれね、うん、例えば、うん、2013年の7月
あ前回の参議院
選挙、前回の参議院選挙、はい、もう高い内閣支持率、うん、65から70% の支持率の時に、うん、自公が取ったの65議席です、
はい、
で2017年7月、当時菅政権の内閣支持率って 45% でした、
はい、
あ意外となんで高かったんじゃんと思うんですけどこれからくりあってその直前に鳩山政権が退陣してるんです。そして菅政権が誕生して支持率を持ち直した状況で獲得した民主党の議席、当時与党の議席は44議席取ってるんです。でこの44議席っていうのは選挙協力なしでの44議席ですと。でもう一つね注目して2007年安倍さんが第一次安倍政権で退陣に追い込まれた時の内閣支持率が、はい、今 45% ですけど当時ね 35% なんです。
35%
10ポイントっていうのはすぐにいきます。で
うん
この時の自民の獲得議席って37議席、公明が9議席、
ね、
だからこう見ていくと今現在の内閣支持率って 45% ですから、
はい、
しかも民進共産の選挙協力で迎える初の国政選挙、
うん、
そう考えていくと意外と今度の参議院選挙は接戦じゃないかなと。そんなにマスコミが言うように与党が圧勝するっていうような数字だけですよ、データだけでいくとそうとも言えないんじゃないかと。そうなると何度も言ってますけどどの政党が政権取ってもらっても結構なんです、
はい、
ただ政局が不安定になるというのは極めて投資家としてはマイナスです、
うん、
投資環境として、うんうんうん、そうすると下手するとねじれ国会、場合によってはちょっとしたミスで支持率が10ポイント下がって 35% になると、うん、場合によってはねじれ国会で参議院選挙与党大敗で、うん、あ与党敗北で、
はい、
アベノミクス終了というのもこの数ヶ月間になくはない想定だということはね、
うん、
頭に入れとかなければならないと。
これ参議院選ってだから1回ねじれちゃったりして6年間も変わらないですもんね。
めんどくさいって
言ったらこれは相当面倒な話になりますよね。
大変なことになるんですよね、
うん
安倍さんの任期が来る前にポストアベノミクスが、
うん、いやだからいずれにしろもうこの、この数週間から1ヶ月、
うん、
もう国策投資家寝てられません。
寝てられない太蔵さんですけれども、はい、次回ご出演日が、来月6月7日の火曜日、うん、もうこの時はもう目が血まぐらこになってるかもしれない。
そうですね、もう真っ赤になってるかもしれない。
もしかしたら解散してるかもしれない、衆議院
だからこの辺も全部
可能性として
もう2週間後、うん、いろんなことは分かってるはずです、
うん、そうですね、そのあたりもじっくり次回伺いたいと思います、はい杉村太蔵さんどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。ありがとうございました。
杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。